中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
我慢ねしてることありますよね。なんかそれで辛くなったっていう人がねいらっしゃったんだけど、
はい、
我慢してますか？
あ、もう以前まで
たくさんしてましたか？
たくさんありましたね。
私は全然我慢ないからな。
そうですか。
立場上もみんなに言いたいことを言ってるからね。でも上司にいろいろ言われて我慢ずっとしてるって人もいるよね。
うん、義理のお母さんからね、
いろいろ
言われたり、
そういうこともあるね、
はい、
これあんまり我慢しすぎるとね、うん、辛くなっちゃうよね。
そうですよ、なかなかね、うん、気分を変えられないし抜けられない。
まあいろんな我慢があると思うんだけど、うん、自分の仕事のためならちょっとぐらい我慢していろんなことやらないといけないわね。これ大事なことだ。
そうですね、その我慢は成長のためには必要な我慢ということで頑張れるっていうところがありますけど、
アスリートなんて我慢しないと何もできないもんね。
そうですね。疲れたからやめるっていうのではね。
そうだよね、
うん、
だ我慢が悪いわけじゃないんだけど、はい、どういう場合だろう。
他人様との関わりでちょっと圧があるとか、
うん、関係を作ろうために我慢する義理のお母さんとか、
はい、
そういうこと。
あとまあ夫、
ご主人
もしくは、うん、あの奥様とねの中であることもありますよね、
う
ん、
そういうこともあるね、はい、まあ、雨降って地固まるとは言うんだけど、
はい、
ね、
喧嘩できるほど仲がいいって言いますけど、うん、喧嘩がまだできるのはいいのかもしれないですね。
いいかな、言えるっていう、
ね、言えるっていうのはね、う
ん、それじゃなくて一方的に言われて何も言えずに溜め込んでしまう、
はい、
これがちょっと問題だね。
そうですね、うん、そういう方いらっしゃいますからね、うん、
これね、自分の頭で思ったことが声に出せない、我慢してね。
そうなんですよ、あれ出せないんです、うん、
これまた出しちゃいけないと思ったりして、はい、したりね、出せないってことあるよね。これ自分の思ったことがね行動に表せないっていうことはね、違うマイナスの気っていうのがね入り込みやすくなんですよ。要は自分の頭で考えたことが行動に出せないから、違う人が体を乗っ取っていくみたいなことが起きるんですよね。
だから言えないようにさせられてるんですか？
どんどん言えないようにさせられていく可能性があるし、違う魂がね、
うん、
私がこの人の体を使ってやるみたいにして入ってくるっていう場合だね、はい、
そのような状態なんですね、
う
ん、
そういうことありますよ。
よくね、うん、その場じゃなくてその後から、うんうん、こう言えばよかった、ああ言えばよかったって後から思うんですよ、うん、
だからその時言えないんだよね。
その時は言えないんですよ。言えないの、
まあ、昔々から知らないうちに溜まり込んできてるマイナスの気っていうのが、
いうのが影響してるんですね、うんうん、
邪魔してる可能性あるよねと言えなくなるんですよ。だから多分小さい頃から知らないうちに溜めてたんだと思いますけどね。
あ、蓄積です、うん、人が変わりますよね、うん、昔は親とか、うん、
だから小さい頃に溜め込んでる可能性ある。特に親は良かれと思って子供にいろいろね言ってくるじゃないですか。
言いますね。
子供はほら我慢して親の言う通りにずっとしている、言い返せない、反抗期もないようだと自分の思ったことが表現できない、
はい、
そうするとマイナスの気がどんどんどんどん集まってきて結局はね辛くなる。
あ、辛くなる。
で同じような状況が大きくなっても起こり得る、
繰り返していきます、
うん、人間関係は変わるんだけども自分は言えなくなる、我慢だけに終わってしまって、
うん、
言えない自分がまた情けないんだよね。
そうなんですよ、
自己否定っていうかね。
そうなんです、
自分はなんてダメなんだろうっていうふうになっちゃうね。そうするとどんどんまたマイナスの気が集まってくるんですよ。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音気を聞いていただきました。
で少しでもねなんか言えるといいんですけどね、っていうか自分の思ったことがこう伝えられると、だけどなかなかそうはいかないじゃないですか、はい、
先に感情が出てきて言えなかったり、
もう言っても仕方ないとか思っちゃうのかな。
そう、それもありますし、うん、逆にすごい腹が立って、
うんうん、言えなくなっちゃう、
言えないとかね。
あ、なるほど。
だからちょっとね、本人の前では言えないけれど、うんうん、自分一人になってこう、
うん、後でもうどんどん言えるの本人の前では言えないけど、その時我慢しちゃっててね。
そうですね。あ、
これだからね、気の影響だね。だからね、これ少しでもなんかね言えるっていうことはね、
はい、
必要で、っていうのはね、自分の自信がないことがね、マイナスの気を集めて、自信がないことがそれをそうさせてることがあるね。だからね、何か自分に自信をつけていくっていうことかなと思う、はい、そうするとね、マイナスの気が消えてプラスの気の応援が受けやすくなるかな。言われてることが一方的でね、ついそれ我慢してしまうってことがあるかもしれないけど、自信になることを自分でも見つけて、少しでもねできることをやった方がいいね。そうするとね、マイナスの気がプラスの方に変わっていくってことがあって、はい、だんだん言えるようになったりするね、
うん、感情もその時にこうバッと高ぶるんではなくて、だんだんこう冷静に相手のお話を聞けるようになってきます ね、
そ,
うだね、
その冷静っていうか気持ちの余裕っていうかね、
余裕、
う
ん、はい、
そういうものができてくる、まあ、いいところが見つけられると、そうやって自信がだんだん持ててきてね、
は
い、
やっぱりそれは気を受けるってこと、
新機構の気を受けてみるのもいいですね。自分自身の中で少しでもできることが多くなってくると、うん、自分の中でプラスの気ができてくるから、
あ、自分の中でもね、
うんうん、そうするとね、マイナスの気って消えていきやすくなって、はい、ちょっと心の余裕できるんですよ。さらには新機構って気のエネルギー受けられるとね、
はい、
ちょっとこれ早くなりますね。
あ、それが加速する、
うんうん、言えなかったことが言えるようになったり、冷静にね、これ喧嘩になっちゃいけないからね、
うん
うん、もんまあ喧嘩になっちゃいけないんだけど、でも喧嘩になっちゃう場合もあるかもしれない、うん、
でもまあそれも必要ですかね、
まあ、雨降って地固まるとは言うんだけど、はい、これはねいろいろ必要でそうなってることがあって、だから思ってることが口に出せるっていうのがいいんだね、
はい、
うん、我々の気の環境を変えるってことにもなるね。気を受けてみられて、なんか体験談ありましたね。
あ、ご紹介いたします。会長の新機構セッションを受けていたら、私の家を恨んでいる夫のご先祖が出てこられました。それで私は、嫁に来てまで恨まれているのだったら、今までいろいろ我慢し続けてきたことが結局水の泡だと思いました。でもスタッフがアドバイスをくださったおかげで、私にはこのままこの家でいて償うという役割があるのかなと気づけました。今は恨んでいることを教えてくれてありがたく思い始めています。これを機に夫の家への苦手意識をプラスに変えようと思います。
これは気を受けるといろんな反応があるんだけども、ご主人側のご先祖だね、それが自分の家系を恨んでるっていう方が出てきたんだね。
そういう方が出てくるんですよ ね、
家系で同士で、
はい、
恨まれるっていうことがあるんだね。それと夫婦の中で大変になるっていうことがね、
はい、
あるんだね。
あるんです
よね。で我慢しなきゃいけないっていうことね、
はい、
まあ、気を受けていくことで見えない魂っていうのね、そういう方の思いがね伝わってくることあるんだね。それで分かったってわけだ。マイナスの気としてね、
はい、
恨んでるような人がこう出て浮き上がってくるんですよね、うん、
旦那さんと私、うん、その関係だけだと思っているけど、
ご先祖の代から、
ご先祖の代から、
うん、随分昔、うん、昔の代からいろんなことがあって、
はい、
それで夫婦になって
たんだ。夫婦に今なっているってことですね。
でそこが恨まれる関係になってるとね、
はい、
ご主人がなんか一方的にいろんなことを言って、うん、自分がただただ我慢するみたいなね、
はい、
ことが起きてたりすることがある。気を受けていくうちに分かったってわけだ、うん、なんでそうなってるか、
そうなってる理由ですね、
うん、そういうことがあるんだね。でもまあこれ気を受けていくうちにだんだん恨んでる人もいなくなっていくから、恨んでる人が苦しいから恨んでるんだけど、で自分が気を受けることによって光がいって、
はい、
苦しくて恨んでた人が楽になるもんだから、だんだん恨みがなくなるんですよね。そうすると自分がね、いろいろ我慢しなきゃいけないことも消えていったりする、
ね、消えていくんですね
そういうことがあるんですよ。まだ理由もこれ分かるでしょ。あ、こういうことで我慢しなきゃいけなかったんだっていう理由が分かるとね、 ね、前向きに我慢できるってわけだ。だんだんそれが我慢じゃなくなる、適度な我慢になるっていうことになってね、うん、乗り越えられるっていうことにつながるね。ご主人の方のお家がこっちを恨んでいて、だから自分が我慢しなきゃいけなくなってたって、
はい、
こういう理由が分かるとね、なんでそんなことになってたのかって分かるとね、自分もそれに耐えうるっていうかね、乗り越えて生きやすくなるよね。そういうことがとってもね大事かなと思うね、
はい、
ただ単に乗り越えるとなかなかできないんだけど、うんね、前向きにその我慢ができるっていうかなとね、そうすると一方的にただただ闇雲に我慢してるんじゃなくて、だんだん自分の中で少しずつ余裕が出てくるね。そうすると我慢しやすくなったりして、まあ我慢っていうほどの我慢じゃなくなったりして、あまり大変じゃなくなっていくね、うん、そういうふうなのがいいですね。まあ気を受けることで我慢が適度に我慢に変わるっていうことがあるんですね。なのでもしも大変な方は新機構を取り入れてみられたらよろしいかなと思います。適度な我慢っていうかね、
はい、
自分のためになる我慢にできるかなと思う、ね、
うん、はい、
マイナスの気を一方的に貯める我慢ではなくてね、プラスの気にできる我慢っていうのがあるからね。
あ、いいですね、
うん、自分を成長させる方の我慢にできるかなと思うね、はい、ぜひ新機構も試してみてください。今日は我慢の話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。